新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の17日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカンエキスプレスベンチャーズが機関投資家向け暗号資産取引プラットフォームファルコン X へ出資。アメリカシカゴマーカンタイル取引所 CME がイーサリアムの先物取引を2021年2月8日開始。デジタル資産プラットフォーム OSL が香港証券取引委員会からライセンスを取得。ドイツ政府がデジタル証券を合法化。 GMO コインが暗号資産テゾスを取り扱い開始。 GMO コインが積み立て暗号資産サービス提供開始。一つ目のニュースはアメリカンエキスプレスベンチャーズが機関投資家向け暗号資産取引プラットフォームファルコン X へ出資というニュースです。機関投資家向け暗号資産取引プラットフォームを提供するアメリカ企業ファルコン X がアメリカクレジットカード会社アメリカンエキスプレスのベンチャー投資部門であるアメリカンエキスプレスベンチャーズから出資を受けたことを12月16日に発表しました。ファルコン X は今年5月にアクセル、アカンプリス VC、コインベースベンチャーズ、フェンブシキャピタル、フライブリッジキャピタルパートナーズ、ライトスピードベンチャーパートナーズ、エイボンベンチャーズの7社から構成されるファンドから1700万ドル、日本円にして約17億6000万円を調達しています。今回、アメリカンエキスプレスベンチャーズはこのファンドに加わることになるということです。なお、アメリカンエキスプレスベンチャーズの出資額は明らかになっていません。今回の出資に関して、アメリカンエキスプレスベンチャーズのグローバルヘッドであるハーシャル・サンギ氏は次のようにコメントをしています。ファルコン X は発券と価格設定のすべてを一箇所で提供するプラットフォームを通じて複雑化するデジタル資産空間にシンプルさをもたらすことに貢献しています。アメックスベンチャーズはペイメントエコシステムの進行分野をよりよく理解するための方法としてスタートアップに投資をしていますと述べていました。補足をします。ファルコン X は単一のプラットフォーム上で暗号資産の取引、クレジット、クリアリングなどの機能を包括的に提供し、機関投資家の暗号資産へのシームレスなアクセスの実現を目指している企業です。プレスリリースによるとファルコン X は今年5月の資金調達から 350% の収益成長を達成しており、月次取引量は30億ドル、日本円で約3100億円に達しているということです。また、ファルコン X は今年6月にペイパルから支援を受けるスタートアップ TRM ラボとの提携を発表しており、トランザクション監視ツール及びアンチマネーロンダリングソリューションの開発を行っています。なお、今回アメリカンエキスプレスがファルコン X へ投資を行ったということは、アメックスが機関投資家向けの暗号資産取引の分野に参入を目指すことになります。
続いてのニュースいきます。アメリカシカゴマーカンタイル取引所 CME がイーサリアムの先物取引を2021年2月8日に開始することを12月16日に発表したというニュースです。シカゴマーカンタイル取引所はシカゴにある北米最大の金融商品のデリバティブ取引所です。リリースによれば1取引50イーサ以上から先物取引可能とのことです。また取引は日曜日から金曜日の午後5時から午後4時の間に行えます。先物取引とは投資家が将来の売買価格を購買時に決めて約定する取引のことです。先物取引には価格変動リスクを軽減できる利点があります。CME が提供するイーサリアムの先物取引にはイギリス金融行動監視機構 FCA 承認の暗号資産インデックスプロバイダーである CF ベンチマークスの CME-CF イーサリアムドル基準レートを使用するようです。 CF ベンチマークスのソリューションには主要な暗号資産取引所であるビットスタンプ、コインベース、ジェミナイ、イットビット、クラーケンが価格データを提供しているとのことです。 CME グループの株式インデックス及びオルタナティブ投資商品のグローバルヘッドであるティム・マコート氏は次のようにコメントをしています。価格の需要の増加とビットコイン先物及びオプション市場の堅調な成長に基づき、イーサリアムの先物商品の追加はこの成長する暗号資産の取引及びヘッジのための貴重なツールを顧客に提供するものと確信していますとメディアブロックに対して答えております。補足をします。シカゴマーカンタイル取引所には日経平均の株価指数先物、オプションや円の通貨先物、オプションなども上場しています。 シカゴマーカンタイル取引所では2017年よりビットコイン先物取引の提供を開始していて、12月時点では先物取引の縦局は10億ドルを超えるまで成長しています。
続いてのニュースいきます。香港証券取引所の上場企業である BC グループの子会社であり、デジタル資産プラットフォーム、カストディサービス、ウォレットサービスなどを提供する香港企業 OSL が香港証券取引委員会 SFC から暗号資産関連事業者のライセンスを取得したことを12月15日に発表しました。今回 OSL が取得したライセンスは、有価証券の売買に関する第1類ライセンスと自動取引サービスに関する第7類ライセンスの2つです。これらのライセンスの取得により、 OSL は香港にて適格投資家向けの暗号資産取引サービスを正式に提供可能になったということです。なお、香港におけるライセンス取得は OSL が初の事例になるということです。なお、 OSL が提供する暗号資産取引サービスは適格投資家に向けたサービスとなっているため、個人投資家、機関投資家ともに基準額以上のポートフォリオや資産を有していなければ取引サービスを利用することができないということです。OSL の CEO であるウェイン・トレンチ氏はプレスリリースにて次のように述べています。 OSL は世界で唯一の上場、 SFC ライセンス取得済み、ビッグ4、4大会計事務所、デロイト、 EY、KPMG、PWC の監査済み、顧客資産の保険付きのデジタル資産プラットフォームとして、機関投資家やプロの投資家がデジタル資産経済に安全に参入することを可能にする革新的な先発企業ですと述べています。プレスリリースによると、 OSL は暗号資産取引サービスのローンチの際には、ビットコイン、イーサリアムなどの一定の基準を満たす暗号資産やデジタル証券、セキュリティートークンなどの取り扱いを開始するということです。
続いてのニュースいきます。ドイツ政府がより広範囲なブロックチェーン戦略の一環としてデジタル証券を導入するための新しい法案を可決したとロイター通信が12月16日に報道したというニュースです。可決した法律の内容を簡潔に示すと、証券の発行者や保有者に紙の証明書を使った文書取引を強要していたルールを緩和する法律のようです。具体的には、これまでの法律では証券発行者と保有者に紙の証明書で取引を文書化することが義務付けられていたのに対して、新しい法律では紙ベースの証明書の代わりに中央証券保管機関や民間銀行が維持する登録簿を取引の記録の証明として使えるようになります。さらにブロックチェーン技術によって証券を管理することも可能になりました。ドイツのオラフ・ショルツ財務相は、紙の証券の証明書はノスタルジックな理由から一部の人にとっては大切なものであり続けるかもしれませんが、将来的にデジタル化が進んでいくでしょう。そしてデジタル証券はコストと証券管理業務の負担を軽減するでしょう、とロイター通信に語りました。続いて、クリスティン・ランブレヒト法務大臣は、この法律は法的な対応領域を明らかにして、ブロックチェーン技術の有用性を高めるものです、とロイター通信に伝えました。補足をします。ロイター通信によると、ドイツ政府はブロックチェーン技術は取引に関する全てのデータが暗号化された形で保存されているデジタル台帳の一種です。これは高度な透明性を提供する全てのユーザーに開かれていますと説明しているようです。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所である GMO コインが同取引所にて暗号資産テゾスの取り扱いを12月16日より開始したことを同日発表しました。なお、このテゾスの取り扱いは GMO コインの販売所サービスにて取り扱われるということです。 GMO コインの新規通貨の取り扱い開始は7月の OMG の発表以来となります。なお、テゾスの国内取引所の取扱い開始は、先日12月8日にビットフライヤーが国内初の取扱い開始を発表したばかりで、 GMO コインのテゾスの取扱いは国内で2番目の例となります。今回の新規通貨取扱いで GMO コインは、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、OMG にテゾスが加わり、合計10銘柄を取り扱うこととなりました。続いてのニュースいきます。GMO コイン株式会社が、同社運営の暗号資産取引所、GMO コインにて暗号資産の積立購入が可能となる、積立暗号資産サービスの提供を開始したことを、12月16日発表しました。積立暗号資産サービスとは、毎月10日に決まった金額の暗号資産を自動で購入できるサービスのことです。対象銘柄によって最低積立金額は1000円から5000円が設定されており、積立手数料は無料になるということです。対象銘柄は、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、OMG となっています。なお、このサービスと同日に GMO コインが新たに取り扱いを開始したテゾスについては、現状対象外となっています。各銘柄の積み立てルールや積み立てのシミュレーションなどは、記事にリンクを貼っておきますので、気になる方は見ていただければと思います。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイクや新しい経済ナウなどを定期的に公開させていただいております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、新しい経済 YouTube チャンネル見つけていただければと思います。なお番組ご覧の際には合わせてチャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。